皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2021年5月16日にミンフイネットで発表されたモーゼの物語から得た啓示という内容です。それではお聞きください。モーゼの物語から得た啓示、文、名神。師父は各地での説法を録、2004年ワシントン DC 法会での説法の中で、歴史上いくら多くの神が世に下り、人間を再度したとしても、各民族にどれほどの英雄人物がいたとしても、歴史上にどんな文化が現れたとしても、皆、今日のこのダーファーの人類社会での最後の現れのためなのです。そのため、人類社会でダーファーを認識することができる文化を築き、異なる文化の特徴と異なる文化方式を作りました。と説かれました。私の個人的な理解としては、今日の社会はすでに修練とは何かわからなくなっており、伝統文化を失ってしまった無神論の環境の中に私たちは身を置いています。ですから、歴史上の伝承されてきた物語、特に修練に関係のある物語は、修練を始めた修練者に対して、啓示と理解の助けとなります。例えば、釈迦牟尼仏の物語、ミラレパ仏の物語、また、モーゼの物語など、私はここでモーゼの物語から得た啓示を皆さんと交流したいと思います。1、衆生を救い再度することにおいて、私たちは一体どのくらいの能力があるのか。モーゼは偶然にもエジプトの王子となり、40歳になるまでに世界で最も優れた教育を受けました。しかし40歳以後、モーゼは亡命したことによって外界から切り離された生活を過ごし、世間のすべての欲望を切り離しました。80歳の時、モーゼは燃え立つ茨の中で神を見ました。神は自分の衆生がエジプトで苦難に遭っていることをモーゼに伝え、モーゼにユダヤ人をエジプトから救い出すように伝えました。しかし当時のモーゼは、神の要求が自分の能力を超えていると思い、様々な口実を持って拒んでいました。モーゼは心配していることを神に話しました。私は何者でしょうか。ファラオに会うこともできないのに、どうやってユダヤ人をエジプトから救い出せるのでしょうか。すると神はモーゼにこう言いました。私はあなたと共にいる。しかし、モーゼは自分が神に選ばれた人であることを信じられません。モーゼは神に言いました。私がユダヤ人にあなたたちをエジプトから救い出すために、神が私を派遣しましたと言っても、彼らは絶対に信じてくれません。神はモーゼに奇跡を起こす三つの能力を与え、その奇跡を通してユダヤ人に信じさせるように伝えました。この三つの能力をもってしても、モーゼは自信がなく、口下手であるという口実で断ろうとしました。神はモーゼに言いました。あなたが何を言えばよいか、私が指示をする。神がいくら啓示しても、モーゼは他の人に頼んでほしいと求めました。神は仕方なく、モーゼの兄であるアロンをモーゼの代弁者に命じました。しかし、神は指示を直接モーゼに伝えると言いました。ここで一つの理が現れました。神はある人がある使命を果たすように決めれば、必ずその人にその使命と能力を与えます。この能力は神から得たので、神が選んだ人に能力が足りないなどと疑ってはいけないのです。その時に必要な神通力が得られ、さらにできないこともできます。私たちダーファーの修練者ならなおさらそうです。師父は各地での説法10、マンハッタン法会の中で、これほど大きな法があり、 少年の中でダーファーが皆さんと共にあり、これは絶大な保証です。と説かれました。真のダーファー弟子なら似たような体験があるでしょう。本当に何か効能が必要なとき、少念が強ければ何でも行えます。特に人を救うことに対してはなおさらそうです。ですから、自分の能力が足りないと心配するのは、やはり正しい信念がまだ 100% になっておらず、法を正す時期の修練の意義について、まだ真に理解していないのです。ただ、一部の修練者は自分の能力を見た後、執着心が起きて、自分が偉いと思い、さらに自分の心より魔が生じるのであれば、それはもう一つの極端に走ることになります。使命を果たす過程で、ユダヤ人の救世主として、モーゼは自分の能力をひけらかすことはありませんでした。彼はずっと謙遜な心持ちで神の話を聞き、神の指示に従い、そして数回にわたってユダヤ人に災難が降りかからないようにと心を込めて神にお願いしました。最後にモーゼは神が指示した使命を果たし、ユダヤ人を率いてエジプトから離れ、ユダヤ人の子孫をカナンに入らせました。モーゼ本人はカナンに入っていないのですが、それは彼の修練において乗り越える関であり、これについては後で述べます。2. 神の奇跡は人に啓示を与えることができるが、人を再度することはできない。エジプトのファラオは、モーゼがユダヤ人を率いてエジプトから出ることを許しませんでした。神はモーゼを通して10の災いを降らせました。毎回の災難のために、ファラオはモーゼの要求を飲みましたが、災難が過ぎるとファラオは再び要求を拒みました。10回目の災い、長子を皆殺しにするが現れた時、ファラオはモーゼとユダヤ人がエジプトから出ていくことに承諾しました。しかし、モーゼとユダヤ人が離れてすぐに、ファラオは後悔し、軍隊を派遣して追いかけてきました。ちょうどモーゼがユダヤ人を率いて海辺に着いたところでした。後方から軍隊が迫ってきており、目の前は海という状況の中、モーゼは神通力で海を切り分けて、ユダヤ人に海底を通らせました。ここで一つの理が現れました。合力が大きい人に対して、神の奇跡は悟らせる作用を長く継続させることはできず、しかも表面だけのことです。人は神の奇跡の背後に存在する偉大な意義がわかりません。10歳以下の奇跡が起きても、ファラオは神の存在を信じませんでしたが、ユダヤ人もまた同じでした。ユダヤ人は目の前で神の奇跡を見ましたが、神に対する固い信念が生じることはありませんでした。彼らは迫り来る危険と絶望の中で、モーゼが後悔を切り分けたのを見て神に感謝と称賛をしました。しかし、ユダヤ人は荒野に入って再び困難にあった時、神への信念を失い、さらには神に文句を言い出したのです。これによって私は理工士シフの著作、光銀、消防の門を求むに書かれている。効能は元より少術、ダーファーこそこれ根本。という法理についてさらに深く理解しました。これは人が心からより良い人になりたい、自らを変えたい場合のみ救われます。これは修練者も同じです。効能は修練者の自信を強めることはできますが、効能自体はその人が円満成就できるかどうかの保証にはなりません。神性の高さが唯一の基準です。3. 不満や恨みによってもたらされた結果は非常に深刻である。モーゼはユダヤ人のために苦しみをなめ尽くし、数回にわたって命の危険を冒して彼らを守りましたが、ユダヤ人からの尊敬と感謝を得られませんでした。それどころかユダヤ人はモーゼに対して不満や恨みを持っていて、さらにはモーゼと兄のアロンを石で撲殺しようとしました。その危険な瞬間、神は自ら姿を現し、これを止めました。 もしモーゼがユダヤ人の代わりに神に許しを請わなければ、神はそれらのユダヤ人を消滅していたでしょう。神はモーゼの願いを認め、それらのユダヤ人を許しました。しかし神は、2歳以上の人で神に不満がある者は約束の地に入ることができない。彼らは40年の長きにわたる荒野を旅して皆が死んだ後、彼らの子供がカナンに入ることができる、と伝えました。これはなぜユダヤ人が11日で到着する道のりに40年かかった理由です。常人の中には恨みや不満を持つ現象が至るところに見えます。しかしそれは修練者には大禁物です。中国人は邪道の毒素に侵され、この問題がさらに目立っています。邪道の唐文化とは、恨み、闘争、嫉妬です。ですから、ダーファーの修練者の中で、多くの人は習慣的に、恨み、不満、嫉妬などの現れがあり、さらに深く恨む気持ちがあります。当時、恨みや不満が原因でユダヤ人は40年の長きにわたる荒野の磨難を受けました。現在一部の修練者は嫉妬心を取り除いていないために、恨みと不満の気持ちが生じ、病号の迫害を受け、さらには肉親を失いました。プロジェクトの中に恨みと不満によって、仕事や修練の環境が悪くなり、プロジェクトの協力と発展に悪い影響を与え、ひいては一部のプロジェクトは止まってしまいました。このような現象は多く見られます。これらのことを警戒すべきです。4. 修練者の容量を絶えず増やすことが必要であり、そうしてこそ自らの使命を成し遂げることができる。モーゼの結末はとても意外なものです。モーゼは怒りの心によって神の指示に従わなかったため、最後は神に罰せられ、カナンに入ることを許されませんでした。エジプトから出たばかりの時、ユダヤ人は水がないことで不満が生じました。神はモーゼに杖で石を叩かせて水を出しました。その場所は後世の人にメリバと呼ばれ、メリバは争いという意味です。40年後、ユダヤ人はカナンの国境に到達しましたが、またしても水がないため不平不満が現れました。実は今回、水がないということがモーゼの修練に対する試練でした。つまり、モーゼは容量をさらに拡大する必要があるのです。1回目の水がないとき、ユダヤ人の不平不満に対してモーゼは怒りませんでした。しかし、この120歳の老人はユダヤ人を率いて、荒野を40年にわたって歩き続けて、やっとカナンの国境に到達したというのに、またしてもユダヤ人から罵りと文句を言われたとき、モーゼは怒ってしまいました。モーゼが怒るのは常人からすれば当然のことです。さらにユダヤ人はモーゼに、私たちを無理強いしてエジプトから出して、こんなひどいところへ連れてきて、と文句を言いました。この言葉は非常に恩知らずで事実が見えていません。しかし修練者としてこのような根拠のない指摘と怒りに直面したとき、心が動じず、落ち着いて平然としていれば心の容量が大きくなり、より大きな使命を担うことができます。ダーファーの修練者ならこのような試練を受けたことがあると思います。つまり、トラブルの中で耐え難いことを耐え、善意で他人を理解できれば、天ほどの大きさに見えるトラブルが瞬時に解けます。後で振り返ってみると、自分の心の容量が前より大きくなったと感じるでしょう。もしトラブルの中に陥って、常人の次元の理屈で考えれば、どう考えても自分が正しい、人が間違っていると感じます。そうなると、この関を乗り越えていないので、このようなトラブルがまたやってきます。2回目の石から水を出すことに戻りますが、神の指示はモーゼが石に命じることによって石から水が出るはずでした。モーゼは怒りのため、神の指示通りに行わず、杖で石を叩きました。 表面上ではモーゼが神の指示通りに行っていないから罰としてカナンに入ることが許されなかったように見えますが、実はモーゼの一生の使命はユダヤ人を連れてエジプトから出てカナンに入ることです。彼は40年にわたって神の指示通りに行い、数えきれない困難を乗り越えて、最後の最後に成功まであと一歩というところで失敗しました。モーゼの教訓によると、私たちは必ず無条件で師父の指示通りに行うということです。モーゼはなぜ最後の時にこのことを忘れたのでしょうか。それは怒りです。怒りは修練者に理智を失わせ、さらに神の指示に従うことも忘れさせました。この点から私は修練の厳粛さが垣間見えました。小さいことに見えますが、しっかり行わなければ、結局全体としては失敗になります。師父はジュアン・ファールンの中で、修練は極めて苦しく、非常に厳粛なことです。ちょっとでも油断すれば落ちてしまい、長い間の努力が一瞬にして台無しになるかもしれないのです。ですから心を必ず正しく持たなければなりません。と説かれました。ダーファー弟子として私たちはもっと精進し、早く法を正す時期のダーファー弟子の基準に達し、自らの使命を達成すれば、師父が私たちを率いて、この数億年にわたって築き上げた歴史、文化を裏切らないことになるのだと思います。個人の体験であり、もし不適切なところがあれば、ぜひ慈悲なるご指摘をお願いします。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今日のミーフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。